人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は先週に続きまして、学芸員の佐々木奈美子さんをお迎えし、久留米市美術館で開催中、日本が見たドニ、ドニの見た日本を取り上げていきます。スタジオには当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
おはようございます、
ぜひ先週もね、 Spotify などでチェックしていただきたいんですけど、
はい、
もう我々も大変お世話になっております。佐々木学芸員は本当にもうね、
はいはい、
もう感情に訴えてくださる。
そうなんですよね、
お話を。
佐々木さんの話聞いたら絶対その展覧会がね、2倍以上面白くなるんですよね。
そうなんですよね。
すごいよね。
なんでしょうね。
ね、あのエモが乗るんですよね、
乗りますよね、
物語になるというかね、なんか面白いんですよ、
ね、まあ、あの先週はそのドニについて、
はい、
そしてナビ派というね、
はい、
まあ、ドニを中心、まあ、ドニと仲間たちが、
はい、
やっていた、まあ、前衛集団といいますか、
はい、
そういったお話から始まりまして、
はい、
その他、まあ、日本からフランスへ渡ったその時いた、
うん、
アーティストの話なんかも聞くことができました、
はいはい。で、あの、まあ、このモーリス・ドニっていうですね、うん、まあ、言ったらこの展覧会のまず一人目の主人公である、うん、まあ、このモーリス・ドニっていう人が、うん、あの、まあ、あの今あの佐藤さん話してくださったみたいに、はい、まあ、その19世紀末フランスで、
うん、
まあ、前衛グループ、前衛美術グループのナビ派っていうのを立ち上げてですね、うん、まあ、その当時本当にそのあのフランスでさまざま勃興していた、うん、あのさまざまなアートの新しい動きっていうものを全部引き受けて、まあ、自分たちでもって それをさらに更新していくような、
うん、
新しい美術を、まあ、あの模索していくような活動をまず始めるわけですけど、うん、まあ、その中の、大きな要素の一つとして、その当時流行っていた、あのフランスで流行っていたその新しい美術の動向の一つに、うん、ジャポニスムっていうやつがあるわけですね、
うんうん、
要はその日本の美術を新しくその、あのフランス、まあ、西洋絵画側が、
うん、
まあ、発見したというモーメントがまさしくこの19世紀にあるわけですね、うん、で、それによって、まあ、新しい表現を見出していきながら、何よりご自身が大好きになってもらいながらですね、うん、モーリス・ドニ自身が、
うん、
まあ、日本へのなんかこう、あのなんていうでしょう、畏敬の念というかですね、うん、あのちゃんと尊重しながら自分たちの美術にあの取り入れていくみたいな、そういう活動をやってきたわけですね、うん、いうことで、言ったらそのフランス側からというか、
うん、
あのドニ側からその日本をあのまず見ていく視点っていうのが割と結構前半に見えてきたわけですけれども、うんうんうんうん、まさしくですね、その後、そのモーリス・ドニはナビ派ってやつをですね、うん、まあ、一段落しまして、
うん、
で1908年からアカデミー・ランソンっていうですね、うんうん、まあ、美術学校を始めるわけですね、うん、であのそこで、まあ、なんだろうな、いろんなこう画学生を受け止めていくわけですけど、うんうん、その画学生たちの中に、
うん、
今度はこう日本からですね、
うんうん、
あのやってくる画学生たちがたくさんいたと、
うん、
でそれが、まあ、後々、まあ、その日本の言ったらこう洋画 の、
うん、
あの状況を、
うん、
まあ、新しくしていくというか、
うん、
更新していくようなものになっていく、うん、まあ、きっかけの一つになっていくということですね、うん、いうことで、あのここからはあのこの展覧会のもう一個の主役であるその日本ですね、
うん、
日本側の美術シーンがどのようにそのドニから受けた影響を、そのナビ派だったりとかその周辺の新しい美術の動向から受けた影響を日本側で取り込み、そして更新していったのかっていうことが見えてくるのが、あの我らが久留米市美術館、この近代洋画のですね、あのもうコレクション手厚いここの、あのコレクションならではのですね、回答の仕方でそれを見ていくっていうような後半になっていくのかなというふうに思っております。
はい、
あとこの、ブロックを見ていった後、はい、この展覧会で言えば、はい、まあ、そのアカデミーランソン、はい、を、まあ、経由していったそのまあ、様々な、まあ、はい、大正期のですね、はい、日本の洋画家の作品がどっさり見れると、はい、まあ、この辺あたりはもうさすがなんかこう久留米市美術館よっていう感じで充実してますねって感じなんですけど、
ありがとうございます、
ね、見応えたっぷりなわけですけど、で、まあ、ここら辺のですね作品が、うん、まあ、言ったらその、まあ、アカデミーランソンを経由していった、はい、その日本の洋画家たちとして、はい、まあ、どういう影響が実際にその画面たちに見つけられるのかだったりとか、はい、当時の言ったらその日本で育まれていった洋画にどういう新しい影響を、はい、アカデミーランソン卒業生たちが与えていったのかみたいなのがちょっと見つけられるといいなと思ったんですけど、
あ、素晴らしい質問でありがとうございます。その前、その真ん中の部屋に大正の洋画がまとめてあるんですけど、はい、その前は、まあ、実際にドニーに会ってたり会ってなくても絵を見てるっていう、で、それ以降の、その部屋以降も実際にアカデミーランソンで学んでたりドニーと接してるって人たちになるんですけど、真ん中の大正の洋画のところだけそれ直接性ではなくて、作品とのつながりになってるんですが、ちょっと簡単に説明させてもらうと、はい、ドニア・ナビ派の紹介はその頃までにこうされてるわけですよね、うん、白樺とか経由したり、はい、実際に梅原みたいな会ってきたりする人がいる、うん、で、第一次世界大戦っていうのがあると戦争って人の流れを少しせき止めますので、はい、第一次世界大戦の間ってちょっとそのお互いの間の交流みたいなものが少し緩やかになるっていうか、まあ第二次世界大戦ほど断ち切られはしなかったですけど、うんうん、やっぱり行った人たちは帰ってきたりとか戻ってこれなくなったりで少し流れが止まる、うん、そうするとそれまでに入ってきたものが熟成するっていう時期を迎えるのが大正期かなと思います。しかもその時に入ってきた時にケースの中に中澤博光の真昼っていう洋画と、うん、土田麦僊という人のちょっと後の時代になりますけど日本画のおはらめの画稿が並んでるのをご覧いただいたと思うんですけど、はい、その2つが割と色合いといい描いてるものといいすごく響き合ってて、ちょっとそこに入ると幸せな気持ちになっちゃうんですけど、うん、これって明治には考えにくいことで、明治期に油絵が日本に入ってきた時って日本画家の人たちはものすごく反発しますよね、
はいはいはい、
要するにこう自分たちの画家としてのこう、まあ、日本画というものが駆逐されるんじゃないかって恐れを持ってたから、うん、日本画と洋画っていうのはもう角突き合っていて、うん、東京美術学校でも日本画家と洋画家の生徒たちが蹴飛ばしたのなんか喧嘩してたぐらい。
そうなんだ。
両方っていうのは洋画排斥運動っていうのがあったりとか、うん、割と本当日本画と洋画っていうのは手を取らないものだったのが、うん、大正期にはあんな風に、うん、お互いが歩み寄ってて似たようなテイストになってたり、あと実際に日本画家と洋画家京都画壇なんかすごく仲いいですし、うん、まあそういうのって何の変化かって思ってみると、まあ、これも仮説に近いんですけど、黒田とか久米の時は本当に選ばれし人たちしか行ってなかったですけど、その後ちょっと増えますよね、ヨーロッパに行く人たちが、うん、実家が太かったりとか、まあ、本当に絵が上手だったりする人たちが少しずつ行くようになって、ヨーロッパで見たのは例えばそのナビ派の人たちが中年になってるわけですよね、うん、そうすると日本画と全く違うものだと思っていた西洋の美術の中に日本へのリスペクトがあるのを見るわけですよね、
うんうん、
そんなことは明治の時代の最初の頃の人たちは思ってなかったことだと思うんですけど、うん、実際にヨーロッパに行くと19世紀を通り過ぎてきた20世紀の中堅どころの画家の人たちの絵の中に特別なものじゃなくて、うん、内在する形で日本美術への憧れが潜んでるということを知ることになるわけですわ、はいはい、でこういうなんていうんですかな、文化の中に自分の文化を見つける、よその文化の中に自分の文化を見つけることによる自己肯定感っていうのは爆上がりすると
、うん、それはそうですね、うん、
そうすると日本画と洋画っていうのは決して対立するものではないっ ていうようなことがもう実際に目にしてこう帰ってきて伝わってくると、お互いの間でこうなんていうのかな、日本画が洋画的な表現を模索したり、まあ洋画の方で自分たちの中にもともとあった日本的なその装飾性とか平面性とかっていうものを臆せずに出せるようになったり、で対象の美術っていうのはちょっとその行き来が緩やかになったこととも相まって、日本の中で独自の、まあ、発酵の仕方をするっていうのかな、熟成するっていうのが、まあ、非常に面白いものがいっぱい生まれるんですね。でしかもなんかちょっとナビハフ、
そうですね、確かにね、
自然の中にその人物、自然と人物が一体となっていたり、植物がちょっとなんていうかな、実際にこうある植物であるよりもその人なりの色合いをしてるっていうのかな、変な色をしてるっていうか、あの自分なりの発光の仕方をしてるだったり、光と影をすごくあの意識して取り入れてたり、あのそういうようなものっていうのは、あの一点一点ここがここと似てるよ、この人がこの人の影響を受けているよっていう個別のものじゃなくて、あの文化の総体として日本美術と西洋美術がなんか非常にあのお互いに和解しているっていうか、あの歩み寄ってるっていうようなあのがちょっと対象の美術かなっていうふうに思って、あのそういうのをこう紹介しているのがあの真ん中の部屋っていうことでした。
めちゃくちゃ面白いですこれは、ね、なるほどな。いやでも確かにおっしゃるように、そのあのずっと言ったらある種拒絶されているとあの思い込んでいた、あの西洋絵画側からよほど歓待されていたという
、歓待されてる、もう駆逐されると思ってたところが、そうじゃなくて同じ人間だったって
本当そうですよね。だから宇宙人だと思ったらもう同じ言葉喋れるじゃんみたいなことですよね。
いやむしろこちらの文化はすごく尊重されてた時期があって、ね、それを経てたっていうのが分かっちゃったっていうのは大きいことかなと思います、
ね、私やっぱそれはだから本当にまあその精神的な意味でやっぱりその歓待されているっていう安心もあっただろうし、単純にやっぱ技術としてこれなら俺でもできるっていう
それもあるかも、
あったのかもしれないですね、
感性がだから日本的感性みたいなものをあのそのままその残しててもいいっていうのかな、あのそれがあの、良きものとして、その植物と人物とかそういうものの組み合わせっていうのはむしろ日本のお家芸ですからね、本来ならば。だからあの、まあ、それは多分、まあ、非常に自信になったと思うし、それは本当今の時代日本のアニメがあの世界中で見られているのと、まあ、似たようなことが、19世紀20世紀の転換期にあったんじゃないかなと思います、
ね、捨てなきゃいけないかもしれないと思っていた己のオリジナリティをそのまんま持ってていいんだぜ、むしろそれめっちゃ今武器になるからよって言われたようなもんですもんね。
そういうことですね。
いいよ、いい、そう思ってなんかこの時代のこの、あの、日本人のそのやっぱりその洋画たちを見ると朗らかに見えますね、なんかね、
本当に、
幸福感がすごいんですよ、あの大正の美術って、
で確かに本当にその日本画のエッセンスと、やっぱりその洋画として持ち込まれた新しい、あの技術を積極的にやっぱ試しながら合一していこうとする、ね、あの手つきが確かにそうやって見たらめちゃくちゃ見えてくるんだな。
はい、技術が進歩したっていうだけじゃない変化だと思うんですよね、この辺は、
面白い。だからなんかもしせっかくだったら、なんかあのいあの特にあのなんだろう、その佐々木さん的にこの絵を見てもらうと面白いわよっていう作品がもしあったら、ちょっと一個レコメンドいただけたら嬉しいんですけど、どうですかね。もう山ほどあると思うんですけど。
そうですね、どれがいいかな、どれも見てほしいけど、まあ、例えば今開いてるから南君蔵のぶどう棚、木漏れ日ありますでしょ、
この表現ですね、
これってあの黒田清輝もやろうとしてて、あの今回展示されてる中で大磯茂樹達庵っていうなんか地面に赤丸をこうグリグリしてるのって
ありました、ありました、
あれ何描いてるんだろうってすごく不思議だったね最初、木漏れ日かな、
なるほど、
でそれがそのあの黒田は そのそれこそ、まあ、ナビ派かわからないですけど西洋の中の誰かの装飾的な本来の油絵、アカデミックの油絵とは違って装飾性の高い油絵の中でその 地面に木漏れ日をこうやってるのを見て、その光と影の表現面白いなと思ったんでしょうけど、その時点ではまだ処理できなかったんだと思うんですけど、日本の洋画の中でこんな風にうまく装飾性と絵画性をミックスさせて表現できるようになってるっていうのはすごい面白いなと思います。
確かに、ね、あのブドウ畑、はい、あのそのブドウ棚、はい、本当にあのタイトル通りですけど あの言ったらこうまずあの絵の 上面にまずそれが書いてあって、はい、でまあ、その手前にあのご座を引いたような、はい、あのところあのその地面に、まあ、あの髪を結ってもらっている女の子とその髪を結う女性がいてっていう、はい、でそこがもうブドウの棚をこう越えてあの、はい、地面に刺すその木漏れ日の様子が実際に描かれている絵 で確かにその装飾性って今おっしゃられて、あ確かになと思ったけど、そのブドウのその言ったらこうブドウが上あの、はい、天井になっている様子だったりとかっていうのは、はい、あのもちろんそれを事実そのまま描いたとも言えるけど、
はい、
若干そのグラフィカルに見えるというか、
おっしゃる通りです、
ね、うん、ちょっとそういう感じで装飾性として捉えることができる画面ですね、うんうん、
あのナビハがまさにその植物がこう自生していくっていうのかな、アラベスクのように自分自らこう生え揃えていくっていうのか、その絵画とその装飾のデザインのグラフィックのこう狭間をこういくような、で、あの特に画面上部なんかにそういうふうにあの自ら成長していく植物をあって、下に人物がいてっていうのを描くんですけど、まあ、非常にやっぱりテイストが似てると思いますね、うん、でその絵画性と装飾性のこう隙間をギリギリこう抜けていこうとするような姿勢とか、あと光とか影防止とかっていうのは何ですかね、影なんかは実体があって影がある場合もありますけれど、光なんか特にそうですけど本体はなくてその何かに反映した時だけ形になりますでしょ、
はい、そうですね、
うんうんうん、でそういうものをこうあえて画面の中に取り込んでいく、その見えないものをこう見えるものに可視、不可視から可視にしていくっていうようなあの、まあ、姿勢とか、まあ、そういうようなところで、まあ、ちょっと言葉にしちゃうと野暮になるかもしれないんですけども、テストとして非常に近いものっていうのは大正の美術とナビハの間に感じるんですけど、そこに20年の誤差があるの、時差みたいのがあるので、なかなか直接これを見てこれを真似したっていうような影響関係とはでは説明がつかないんですよね、点と点を結んでは、こういうふうに緩やかに面が動いていく一つの歴史として見たときに初めてなんか説明がつくかなっていうような感じがしています、う
ん、でもなんかあの本当にこれは多分今回の展覧会全体にやっぱり感じるある種のその歴史観みたいなことだなと思っていて、うん、
はい、
なんかそのあのあるところで起きたものみたいなものが、
はい、
こうなんかあのそこであのただ事実として起きて終焉していくっていうことではなくて、
はい、
そこで生まれたものが確かにやっぱりこう響き合ってこう次なる邦画を呼び込んでっていう、
そうです
ね、なんかそういう歴史観がやっぱこの展覧会全体にあるのが、うん、僕はすごくそれが すごく素敵だと思っていて、
ありがとうございます。ジャポニスムにしてもナビ派の影響にしても、最初入ってきてすぐに広まったんじゃなくて発行する時間っていうのが必ず必要で、発行してその本質みたいなものに迫れたり、その内在するぐらいに当たり前に広まった時に初めて今度次の影響に受け渡されるっていう時間差っていうのはすごく美術の上で面白いなと思っています。
そうなんです、もうこれこそもう本当にこの番組でも繰り返し言ってるけど、文化っていうのはあのすぐ実りが出るものではなくて、ね、土壌がこう育って、うん、でだんだんそれが種が芽になって木になって、うん、でようやっとそれがフルーツとしてこう果実として落ちてくるまでには時間がかかるわけだけど、
はい、
しかしそれは必ずそのやっぱりまず種がなきゃいけないし、
はい、
土壌がやっぱりなきゃいけないしということで言えば、なんかその時間感覚の中で緩やかにだけど確かにこう受け渡されていくものみたいなのが見えてくるのが、やっぱりこの展覧会のある種のやっぱりそのドニが見た日本、日本が見たドニみたいな、こういうその鏡関係というかみたいなことにやっぱ反映されていて、いやここちょっとハイライトですね、やっぱりね、一つ目まずね、
大正時代は直接ドニと関係ないじゃないかと思うか、あの言われたらどうしようと思ってたんだけど、でもここ外せないところだと思ってるです、
うんうん、
はい、
うん、なんかその姿勢が本当に見える場所ですね、うん、これね、うん、いやいうことでですね、うん、あのそうやって、まあ、あの日本にこうドニの影響みたいなものが、うん、こうあの なんで陰に陽にというか、うん、あのいろんな形で現れていって、で、まあ、その後まあ言ったらこう第二次大戦に入っていって、
そうですね、うん、あのね、悲劇までいかないけど実は第一次大戦が終わった後に結構大きい動きがあるんですよ。それをがちょっとその次の3章とかにもつながってくることなので、はい、あの実は第一次大戦が終わりますでしょ、うん、そうすると人の動きも活発になって、はい、また留学生が行けるようになるんですけど、うん、しかもですね、第一次大戦の後ってタイフランの円高がものすごい勢いで進展するので、うん、なんかバブルの時にちょっと似てるかもなんだけど、うん、画学生とか、うん、昔は実家が太い人とか、うん、本当に優秀な人が行くって感じだったんだけど、みんな頑張れば留学できる、
はいはいはいはいはい、新しい時代の雰囲気が出てきてしまった、
はい、なるほど、はい、うん、なんかあのちょっと支援者がお金を出してくれるとか、うん、あの自分の絵を売ったりしてまとまったお金ができると留学ができる時代っていうのが1920年前後に来ちゃうんですよ、うん、はい、でそうすると本当にあの少しずつ増えていったっていう、爆発的に増えたんですね、留学できる人が、うんうん、本当に円高だったので、
はい、
行ってみたらなんかフランスの美術すごい変わってたっていう現実に直面しちゃう、うん、あの全然その、 あの大正時代にやってたあの幸せな幸福な自然と人間との一体感じゃなくて、はい、人間が自然から阻害されてもう機械でなんかあの暗くてあのみたいな、なんかそういうちょっととか、あのパリの喧騒とか狂乱の、うん、あのとかそういうようなエログロナンセンスとか、うんうんうん、まあちょっとあの時代が全然変わっちゃってることに直面しちゃうことになって、
うん、
で1920年代の前半ぐらいまでは、まあ、例えばドニーに引き付けて言うとドニーの評価が一番高かったのが1920年代前半なんですけど、うん、でそのドニー風の作品を持ち帰ってきてその展覧会とかに出してる人が定点でこう特選取ったりとかもするんやけど、その20年代に行った人たちが帰ってきた20年代の後半になると古いって言われるようになっちゃって、
まだそんなことやってんのみたいなことになっちゃうわけですよね。
一気に忘れ去られてくっていう、なんかモーリス・ドニーって人と日本の関係だけで、うん、あの短期間の目線で言うと1920年代その第一次大戦と第二次大戦の間っていうのは、うん、評価がピークから、
うん、
一気に忘れられるところにこうものすごいあの気候変変の波にさらされる時期になるかなと思います。で割と日本ではそのまま忘れられて戦後に至るので、あの、まあ、そのぐらいフランスの美術の変化っていうのが大きかったっていうのは言えるかもしれないんですけど、で本場フランスの方ではそんなになんか気候変変が激しくあるわけじゃなくて、うん、まあ、本人は中堅からベテランそして老年の画家になっていくので、うん、またちょっとその日本の流れとフランスの流れはちょっと違うんですけれど、
うん、
ドニー自身が第一次世界大戦で従軍したり1919年に奥さん亡くしたりとかそういうこともあって自分自身の仕事を若い時から経験のクリスチャンだったので宗教芸術家っていう方にこうちょっとこう軸足を移していくこともあってそうすることもあるので、なんかあの留学した人たちにとってなんかもう過去の人っていうふうに見られちゃう部分もあったのかなっていうふうには思います。
いや、まあそういうことでですよ、その、はい、あの3部、まあ、この、はい、あの展覧会で言ったらまさしくその第3章にあたるところで、はい、まあ、その宗教芸術家になったドニーの仕事を見ていく、まあブロックに入っていくわけですけれども、まあここでまあ言ったらだからそのドニーのある種のこう新しいこうステージというかまた表現のスタイルがこうまたこうその宗教芸術家としてある意味こう高まっていくものを見ていけるのかなと思うんですけど、ここではこうどういうものをあのお見せになりたい感じでしたか。
第3章でちょっとお伝えしたいことが2つあって、うん、はい、まあ、1つがその宗教芸術家としてのドニー、晩年のドニーですね、
うん、
でもう1つがですね、関わり方、日本との関わり方で別のフェーズが出てくるんですけど、
うん、
円高になりました、たくさん留学生が行けるようになりました、
うん、
に加えて円高になったんで絵を買っちゃおうっていう動きが出てきて日本人コレクターが登場するんですよ。
なるほど。
で大原美術館の大原コレクションとか、
うん、
あの西洋美術館の元になった松方コレクションが活発に 絵を買ったりするのがその第一次世界大戦の後1920年ぐらいで、そうするとその頃いい感じにベテランになってたドニーの作品を彼らは必ず買ってくるので、うん、今その日本の中の大きい美術館、西洋美術館とか大原美術館とか、まあ、アティソンさんもそうですけど、いうところに必ずドニーの作品が入ってるのは、うん、なんと戦前1920年代に購入されて、うん、日本にもたらされたからなんですね。 なのでその一番評価が高かった20年代前半が、うん、その円高がむっちゃ進行してた頃なんで、はいはいはい、本当にあの多分日本における西洋美術としてかなり早い段階で入ってきた作家の一人、
なるほど、へ
え、なということが言えると思います。あの大きなバッカス祭とちっちゃいバッカス祭が並んでる部屋とかは、本当に1920年代早々に日本に来たものもあれば、今世紀に入ってきたものもあるんですけど、全て今日本の美術館に入っているものですけど、うん、かなりだから100年ぐらい、うん、あの日本の中でこう大事にされているものっていうのもあるので、うん、あのそういう意味で新しいそのドニーと日本との関係、うん、作品がこっちに来るっていうようなフェーズが出てきたっていうところを見ていただきたい。
なるほど、だからこれもだからやっぱりあれですね、このタイトルに象徴される、ね、うん、やっぱりその日本が見たドニーっていうところがそういうところにも現れてくるわけですね、
は
い、
そうですね。最初はドニーの絵を見る、うん、ドニーに教えられる、うん、今度は絵を持ってきて日本人がドニーの絵を見るっていう感じでしょうかね。
なるほどなるほど、うん、
このバッカスに至ってはだって半分になってた時期もあるんですってね、うん、僕そういうことあるんだなと思ってそれびっくりしました。
もともとはあのスイスのジュネーブの毛皮賞から注文を受けて、うん、あの書かれたんで、もちろん大きい1枚の壁画だったんですけど、うん、あの持ち主が変わってアメリカ人のコレクターの手に渡った時に多分お家のサイズに感に合わせてなんか着られちゃった。でその後別々に売り出されてたんで、あの本当あのそれが今一緒になってるのもすごく幸福なことですけど、一部ねなんかもうなくなっちゃってる部分とかありますけど、
大きさがねあの、はい、カクンってなってるところがあったりするの、うん、そこ切られちゃったんですね。
切られちゃったんですよ。
で今はそのさらにちっちゃいバッカスも一緒に同じ空間にあるってなかなかすごいことですよね。
1920年同じ時に書かれたものですけど、普通の大きさのタブローのバッカスの方は政治家の木内十四郎って人が購入して日本に持ってきて、早々に1922年にはもう展示された記録があるので、うん、本当にあの早々に日本に来てる作品だし、大きい方はそうやってスイス、アメリカ、うん、別々に売り立てっていう感じで2001年に新潟に来てるので、うん、今並んでるのは100年ぶりに描かれてから100年ぶりに出会ったあの生き別れの兄弟たち、
はあ、すごいですね、はい、これだから2つ並んで見れるのは本当にだからまあこの展覧会めちゃくちゃ貴重な機会ということですね。そういう意味では
そうですね、あの新潟近畿に2001年に入ってから外に出たのは今回が初めてなんで、
へ、はい、佐々木さんその時もいらっしゃったっていうね、そうそうそう、お話も伺いましたけど、
あ、そうですそうです、あの自分の勤めていて前の職場が新潟の県立近代美術館さんで、まあ、その時にこれを購入していたの で、うん、でもう一枚のバッカス祭、アーティソンさんの方は久留米に来てから何回か展示させていただいて、この2つが並んだらもう夢がね、学芸員としての夢が叶うと思ってて、うん、まあ今回あの貸していただけることになったんで、まあ、非常にありがたく、
悲願が叶ったりっていう感じですね。
本当ですね。でちょっともう並ばないんじゃないかな、あのい、ね、簡単にはと思います。
なるほどな、はい、いやでもやっぱりあのとはいえやっぱ本当この作品自体もかなりやっぱり力のある作品だなというところで、はい、やっぱりあのイタリア経由した後の、 あの実践のを経て、はい、その後まあこういう形でその宗教的なモチーフだったりとか、うん、まあ、こういうなんかこう神話的なモチーフみたいなものを描くにあたって、はい、なんかいよいよなんかこう一つ 作風が完成されていったというか、うん、あの もともとやっぱそのナビハが持っていたある種 その親密で素朴な、
はい、
あの様相からあのかつ同時にこう象徴的な神秘的な、うん、あの、うん、イメージみたいなものもちゃんとこう取り込んでいくみたいなことの、うん、やっぱり結実がここでさらにこう更新されていったような感覚っていうのはちょっと僕自身はあったんですけど、
ありますね、うん、 宗教画を描く、宗教画っていうのはキリストとかマリアとかそういうものですよね。でこれは画題が爆火祭っていうのはむしろギリシャローマ神話の方で、しかも爆火祭ってあのお酒飲んで酔っ払ってランチキ騒ぎをするっていうので、宗教画家のドニが描くのはちょっとおかしい感じもするんですけど、ドニーっていうのは本当に健康で明朗で、あのな人で、この本来あの他の画家が歴史的に描いてる爆火祭っていうのは本当になんていうか放埒なんですよ、下品って言っちゃう言い方が良くないかもしれないです、そういうのを描くためのまあなんていうかエクスキューズとして爆火祭っていうあのテーマが使われてたぐらいなんですけど、これは自分の子供たちも描いてるし、あのなんていうのかな、高らかだし、まあ、上品とまでは言わないですけれど、なんかそういうあの下品さを感じないんですね。
わかりますわかります。なんかあの朗らかで、あの、健康的に、あのなんかこう、
そうです、ね、男女がね、なんか楽しんでるっていう感じで、でどんな絵を描いても彼は宗教画にしてしまうところがあって、ただの隣にあった若い母っていうあのはあの本当に自分の息子とあの親戚と知り合いとみたいなのを描いてる肖像画なんですけど、構図的にあの宗教画の何でしょうかね、マリアをエリザベスが訪問しているっていうようなルネサンスの絵を下敷きにしていたりとかいう感じがあって、どういう画題を描いても敬虔なその描くことと祈ることは同じでと生きることがこう一体化しているドニーっていうのはあんまりブレないんですね。でこれなんかもその、まあ、毛皮店の注文だから虎描いたり豹描いたりしてるんですけれども、まあ、その中で光と影のコントラストとか、色合いなんかも実際にこういう色であったかどうかっていうよりも、本来だったら真っ青と真っ赤と真っ黄色と真緑が一体となって一枚の絵になるなんてちょっと考えにくい色の取り合わせじゃないですか。
本当にそうなの。
でもそれがなんかあのちゃんと共存して、それぞれの色も殺すこともなく、あの人物たちも光が当たる人も光が当たってない人もみんな楽しそうでっていうことで、おっしゃるようにそのある程度年齢になったドニーの本当真骨頂だと思います、
やっぱそのゴーギャンあのにやっぱそのナビ派立ち上げる時に教わったあの、ある種のドグマがちゃんとなんかここにも反映されてるなって感じがありますよね。
しかも抽象画じゃなくてそれをやってるのよね。だから非常にユニークな独自な存在であることは間違いないと思いますね、
ともすればもう単なる言ったらこう商業的なイラストみたいになりかねないところをやっぱりこう美術側にとどめるだけのやっぱりこうなんか弾力というか実力みたいなものもやっぱり画面の中に見ることができるなとも思っていて、だからあのこれはあの景気がいいだけの絵じゃないぞっていうか強いと思いながら、まあ大きさも含めてですね、非常になんかこうあのパワーのある画面としてすごく楽しめたなっていう感じがします。
強いですね確かに、日本では画家としてはボナールの色彩っていうのがすごくやっぱりあの評価されていて、真似する日本人画家たちもいっぱいいるんですけど、リスペクトされ続けるんですけど、ドニーの方はやっぱりすごいこの独自路線に行ったがゆえに、簡単にちょっと応用できないんですよね。
確かに確かに
これ、この真似できない、でなんかそれもその忘れられていくのに拍車をかけたかなっていうような気持ちはちょっとありますね。引き目かもしれないですけど、
良くも悪くもあのだからフォロワーができにくい、
できにくい、
オリジナリティが強すぎるっていうことなのかもしれないですね。なるほどな。いやなんかでもあのそうやって見ていくとやっぱり本当になんか一連の流れの中でやっぱりそのドニーの作風っていうのがどのようにできていったのかみたいなのが、あのすごく見れたっていうのは大きかったですね。あとまあこのブロックで言えばあのなんかそれ以外のさまざまな作家の絵も見ていくことができるんですけど、このあたりはどういう狙いを持ってなんかあの組まれたものでしょうか。
そうですね、で最初その宗教画家としての側面っていうのにもフィーチャーしていて、描くことと生きることと祈ることが一体化しているのがドニーって言いましたけど、まあ、それっていうのはまあ日本人作家の中にもあることで、日本でもキリスト者として油絵を描き続けた人がいますし、まあ、藤田なんかまさにその人ですよね。で日本とフランスの間に引き裂かれるような生き方をして、やっぱりあの宗教画っていうものをしてった、で実は2人は知り合いでもあって、大久保作次郎って人が書いてるの残ってるんですけど、大久保作次郎があの小島金次っていう、これあのドニーの非常に影響を受けた画家から、 フランス行ったら渡してね、ドニーに渡してねって浮世絵の本を渡されるんだけど、うん、そんなパリに行って右も左もわからない大久保作次郎どうしていいかわかんなかったら、藤田が俺が連れてってやるぜみたいな感じで車でドニーのところまでドライブして連れてってくれてった。
シャレですね。
兄貴ですよ。兄貴大震災線でも居残って赤片洗うがごとき貧乏して、だけど最後の第一次世界大戦の終盤ぐらいに売れた人なんですけれども、まあそうなってみるとドニーとの関係、絵を見る、教えられる、うん、絵を買う、うん、対等に画家として付き合うって人も出てくるわけで、まあ本当に関係性っていうのはもう時代によってどんどん変わっていくっていう感じかなと思います、うん、で第二次大戦が終わる直前に、まあ、あのドニーは亡くなるわけなんですけれども、はい、アカデミー・ランソンっていうのはあの後進の人が後を継いで、はい、ドニーがもう白羽の矢を立てた人があの教え続けてて戦後まで残るんですけど、はい、一番最後の部屋には河野美沙夫とか宮本三郎っていう全然そのそういう絵を描くと思われない人がその第二次世界大戦の始まる直前にアカデミーランソンに行って、でも夢破れて帰ってきて、うん、で戦争に直面して、まるでその宗教がなんか他にほとんど描いてないような人がピエタに近い絵とかキリスト効果に近い絵を描いてたりするので、ちょっとそれを紹介して最後の部屋であのドニの死後のところの切り替えのところで紹介しています、
うん、なるほどなるほど。いやでも本当あのこのブロック見ていくと、あのその先ほどもちょっとあのお名前出ましたけど、やっぱその小芝金次さんだったりとか、うん、
はい、
あのなんだろうな、やっぱり引き続きあのいろんな形でなんかそのナビ派的な、ね、あの絵画っていうものが、
うん、
あの見られていくものだなっていうことにやっぱちょっと驚きもしながら、いろんなこうやっぱり影響関係というかですね、あのそれをどのようにあの血肉にしていったかというか、やっぱそういうものが見えてくるところで、あの個人的にも非常に面白く見たところでしたね。
小芝金次はもう代表作全部失われてるって言われていて、今回展覧会を準備している間にまあいろいろ協力してくださる方もあって、一橋大学の同窓会館にあるっていうことが分かってっていうようなことで、なんかあのちょっとあのびっくりしてます、うん、あの多分本当にこれは結構なあの発見でした、はい、あとねごめんなさい、なんかもう話してばっかりで恐縮なんですけど、ドニーはその宗教画の方に宗教画家になった時に、はい、アカデミーランソンを後進に託した理由の一つが宗教芸術の研究所を作ってそっちに一生懸命やるっていう話になっていくんですけど、そこでそのまああまり名前を出して画家としてっていうよりもひたすらその教会を装飾したり、うん、あのそういうようなことをする弟子たちをいっぱい作ったんですね、
うんうん、
でその弟子の女性の弟子が九州で仕事をしていることもこれも分かって
びっくりしましたよこれね、
びっくりしました、はい、で福岡の大名町教会さんのステンドグラスや陶板画とか、あと長崎の方の学校の方でも壁画描いたりしてるみたいなんですけど、で今回ちょっとそれも撮影させていただいて流してるんですけど、しかも大名町教会の建物自体はステンドグラスは福岡に残ってるんですけど、建物は移築されて今あの久留米の聖マリア病院にあったりする、
そうなんですか、
なんか、こんな、まあ、あのまあただの、あのエピソードっていうか裏話ですけれども、
いやいやいやすごいな、いや
だから多分佐々木さんもドリの流れ組んでますよね、こうなってくるので、
いや本当そういうことなんだよな、
びっくりしましたね
だからやっぱ本当そのドニーがねそのあの立ち上げたそのアトリエダールサクレですかね、あのまあここを経由しここでまさしくその学んだ方がその大名で、
はい、
ね、ステンドグラス
今も残ってますステンドグラスは、
ね、いや実際ね今回の展覧会場でもねその様子が、ね、映像であの見れますけれども、うん、
は
い、いやだからやっぱ連綿と続き続いて、
はい、互いに
ねえ、うん、
リスペクトし合って、
そうですね、久留米まで流れ着きました、
流れ着きました、
ね、
驚きました、
すごいな、いろんなとこから今回作品が来てるってい
う
のもびっくりしましたね、
は
い、本当に、
うん、そうですね、国内の本当いろいろな方が協力してくださって、うん、非常に快く作品化してくださって、もう本当感謝するばっかりですね、
うん、
だからやっぱりある種のやっぱ日本のやっぱ、まあ、それこそ1920年代にどさっと入ってきたっていうのもありますけど、はい、やっぱそういうのも含めてあのやっぱ日本のある種のこういう、まあ、西洋絵画というかものの、はい、まあ、一つのやっぱり土壌味というか、 なんかそのまずベーシックなこういうものであるっていうことを、はい、あの言ったらこう日本人側に刷り込んでいくというか浸透させていくにあたって、はい、やっぱりよく見る絵たちにもなってたんだろうなっていう気がしますよね。
そうですね、忘れ去られたって言い方をしちゃいましたけれども、確かにこのモーリス・ドニーって人があのとてもその他のピカソ・マティス・ルオーとかっていう人たちみたいな20世紀の人たちのように大きい影響を与え続けたかどうかは分からないですけれども、例えば訪れた大原美術館で目にしていた、西洋美術館で目にしていたっていうようなことはそれこそあの認知のベースにはあったと思います、うん、フランスでもあの再評価みたいなものがやっぱされる動きがあって、20世紀から21世紀に移ったあたりですかね、オルセー美術館さんにがあのすごくあのもう一度ナビ派を再評価する動きをして、2016年にはドサッとこう基礎があったりとかして、昔私が若い頃オルセー美術館に行くと本当にあの2階の後ろのこうちっちゃいとこ真っ暗いところにドニとかボナールとか並んでる感じだったのが、今すごくいいところに一角並んでる感じなんですね。あのそれで日本でもその新潟の美術館はあの収集の柱にしてたので展覧会もやったりとかしてましたけど、なんか孤軍奮闘って言っちゃあれなんですけど、そんなにあんまり本当数えるぐらいしかあの研究してくださってる方いなかったのが、今若い人たちが随分あちこちで、はい、ドニで博士論文を書きますとか、このあれやってますって人が増えてきてて、だからもうぜひあのここでも九州の皆さんにもこの機会に見ていただいて、はい、ちょっとあの正統派と非正統派の間を行くようなちょっと不思議な画家なんですけれど、まあ魅力見てほしいなというふうに思ってます。
もう本当なんか今回の展覧会自体がやっぱりなんかあのなんだろうな、まあある都市であの何か一つ新しいことを始めてみて、
はいはい、
でそれがあのなんだろうな、こう直接的にあるいは間接的に次のなんかやっぱり動きを呼び込んで、
はい、
でそれがまた誰かと別の人と出会って、
はい、
またそれがまた次の何かを生んでみたいなことの連綿と、やっぱすごい歴史
の、ね、はい、歴史ですね、
流れをやっぱ本当に見ていくような感覚で、なんかでもどこまで行っても文化ってそういうことだかんねって思ってですね。
おっしゃる通りです、うん、でそれがでもその悪い方向に行くこともありますよね、うん、歴史が、うん、あの何かそういう禍根を残したりとか、ドニーと日本の関係っていうのはお互いその相手の中に自分のないものを見出してヒントにしたり、うん、リスペクトしたり手を取り合ったりっていう、割とその幸福な関係が始まりからずっと続いていた、うんうんうん、これあのちょっと図録の方にも書いたし、何回もちょっと自分は人に言いたくなって言っちゃうんですけど、うん、あの著書の奇妙な冒険の、うん、
はい、荒木宏彦先生、
子供の頃美術雑誌でドニーの絵を見て、うんうん、あの水色とピンクの取り合わせがおかしいと思ってすごい印象に残ってたと、かつてあの日曜美術館で語ってらっしゃい
ます。マジですか。はい、ということは僕らはね、そのジョジョを見ている我々としては
カラーページね、そんなのありましたよ。
ありましたよ、いくらでもありますよ、
54回表紙を
54回、さすが
そうか、
すごいな。
だからそうなるとさ、僕らはだからもうあの気づかないうちにやっぱりだからドニーの影響を、ね、
受けてるわけですよね。
関節のさらに関節ぐらいの格好ででも受けてるわけですよ。
そうです ね、 で今度その、まあ、荒木先生なんかあの世界中で読まれてるわけじゃないですか。なんかそうなってくるとまたそのループ、うん、あの影響関係、幸福な影響関係のループっていうのはまた続いていくっていうことも言えると思うので、うんうんうん、あのこの人の生涯にとどまらないっていう部分はあるのかなと思いますね、う
ん、いやなんかで、ね、やっぱりあの一番冒頭の話に戻るけど、やっぱだからこの展覧会を、
はい、
あの単なるドニーと日本っていうふうにしなかったこと、
はいはい、
やっぱりドニが見た日本であり、あの日本が見たドニっていう、
はい、
このやっぱりループ構造は、はい、まさしくやっぱり今お話しされた、
はい、
まあ、そういうことを持って、
はい、
絶対そういうことを伝えたいのだっていう、
そうですね、
ね、
はい、
ってことですよね。
まあ、このモーリス・ドニーの生没年が1870年から1943年で、 ってなると、あの明治維新の直後から第二次開催、うん、大戦の終戦の直前までってことだから、まさにまあ日本の近代の歩みとほとんど共一にしてる。
本当ですね、
はい、でそうなってくると、その時代の日本の洋画っていうものの展開っていうものともこう本当同時代性みたいなものを持ってたわけですし、でただドニーが影響を受けたっていう意味では、その前の時代の日本美術があり、うん、で荒木先生が影響を受けたっていう意味では、その後の時代の影響もあるわけなので、うんうん、まあ、非常に後半にこう夢が広がっていくような、まあ、そういうような感覚は持っています。
まあ、なんかそういう意味では佐々木さんの研究としては、一旦 の、 あの、はい、まあ、現状報告って感じだけど、引き続きまだこれはあれですね、あのまだまだドニーとは付き合えそうな感じですね。
そうですね、で自分かっていうのもありますけど、うん、そのそれこそかってそのよりも今の方がずっとドニーを研究、うん、ドニーやナビハを研究してくださってる若い方がものすごく増えてるんですね、うん、で今回の図録でもコラムお願いしたりとかした方もいますけども、でしかもそのみんなその細分化していろんな方向からこう扱って、うん、あのこの人を紐解こうとしてる人が増えているので、うん、また今度次の世代のね、なんか研究者とか愛好者とか、うん、あの美術ファンが面白いがってもらえればすごくいいなっていうふうに思っています。
うん、
そういうことでござい
ます。素晴らしい、本当ナビハいいね、
ナビハいい。いやそしてやっぱりこういうことがやっぱり、うん、毎回結局俺ここに来るためにこれ言ってるけど、まあまあまあね、うん、こういうことがやっぱり美術館がやることですよ。
そうですよ、本当
本当にもう相変わらず
本当にも素晴らしい編み方でいらっしゃいました。
いいお仕事でございました。
ありがとうございます。いつもなんかあの質問に答えてるだけで展覧会が説明できるぐらいあの質問がいいので、
ありがとうございます。
今日楽しみにしてました。
本当にありがとうございます。
で最後にあの佐々木さん、はい、あのオンエアの時間帯はもう後期の方になってるんですけど、
う
ん、
あ
の
そうですね、
この内容もちょっと触れていただきたい
ので。そうですね、はい、後期の見どころ。
そうでした、あの本当にあのたくさん貸していただいて130点って触れ込みなんですけど、リトグラフ集とか13点一組のも1点で数えてるので全体で200点近い180何点ぐらい山盛りあの紙の作品は全部交換するので50点ぐらい入れ替わるんですよ。
すごい。
でポスターとかあの、まあ、リトグラフ水彩画などは、まあ、一気に入れ替わりまして、また前期と後期でちょっと違う表情になりますかね。なのでとはいえあの全体の構成は今お話したことからあんまり変わらないと思います、うん、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。
だからもしねあの第1期見てあの、はい、もう見たよっていう人も、うん、第2期行ったらまた50点ぐらい変わってるから、うん、これはまあ絶対見た方がいいですよね、うん、私はやっぱ本当あの今日お話を聞かせいただいたおかげですごくなんか立体的にあの、はい、今回の展覧会をあなるほどなっていうことでもう一回引き取れることもできたので、うん、そういうことも含めてねぜひあの2回3回ね、はい、あのこの番組も聞いてまた行っていただきたいという、うん、そういう展覧会でございました。
ありがとうございます、
はい、じゃあどうも本当に佐々木さんどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。いや本当つくづく行っていただきたいな皆さんにもっていうね、
本当です
そんな展示ですよこれは。
いやあの特にあの、まあ、放送の中でもちょっと触れましたけど、うん、あの僕自身も正直まだその近代洋画、うん、日本の その、 あの西洋画っていうものが、まあ、どういうなんだろうその時代ごとのトレンドがあったのかとか、うん、あのどういうその変遷があるのかとかっていうことまでは詳しく知らない状態で行って、うん、だったんですけど、今回やっぱりこのドニからの影響っていうようなもの、うん、そのドニと日本画みたいなこ、あその日本の西洋画っていうことを一つのこうなんて言うんでしょう、うん、あの新しい視点というか角度アングルとして持ったら、うん、なるほどこういうふうにその当時の新しい表現たちを読み直すことができるのかというか、うん、見つけ直すことができるんだなっていうこと、
うん、
でそれがやっぱりその次のやっぱり新しいあの日本の西洋画だったりとか日本の新しい美術 の、うん、あの動向をまた呼び込むものになっていったんだっていうことが、うん、すごくなんか捉えられたというか、
ね、
うん、面白かっただ
しなんかすごく爽やかな気持ちにさせてくださったなって
そうなんです
思いましたね。
やっぱそれはさもうなんかこの展覧会がやっぱ冒頭から一貫している、うん、で僕はあの一人で勝手に感じてあのしみじみしちゃったんですけど、うん、要はたった一人の青年としてのドニが、うん、あの起こした、まあ、その小さな美術運動だったものが、うん、あの直接的あるいは間接的な形をとって、うん、緩やかにこう反響し合うようにして響き合ってって、うんうん、
あの20世紀に入る、うん、その20世紀の言ったらこう日本の美術のところまできちんとやっぱり届き続けていくこと、うん、なんならそれ以上に今の僕らにまで届くところまで、うん、なんなら大名にまでですよ。
そうですよね、教会があってねっていうね、
そう、そこまで届くものになっているっていう、やっぱね、その歴史の中でのやっぱり一人の人間の果たす役割、うん、あのそこから紡ぎ出される物語の可能性みたいなものを、うん、僕はやっぱりこの展覧会の中に見ちゃったもんですから、ね、だからこそやっぱりね、朗らかで健やかで、うん、いいってなる。
でその流れというか、まあ、それが佐々木さんも受け取るものがあって今回研究をされて、うん、今若い方がドニーに興味を持って研究を始めている方も多いっておっしゃってたんですよ、
うん、そうなんです。
これやっぱ佐々木さんもきっかけになって、
そうなんですよ、
また連綿と続いていくんだろうなっていうのがね、
ご本人は謙遜されるかもしれないけど、うん、もうだからドニ視点で、うん、あの歴史を編むときに、うん、もう佐々木さんご自身も、うん、もう歴史の中の一登場人物に確実にもうプロットされちゃってるんですよ、ね、みたいなことの、うん、でもしかしたらそれを見た僕らが、うん、なんならそのリスナーの中でもしかしたら絵を描かれたりとか批評やってる方とかもしかしたらいるかもしれないみたいな人がこれを聞いて、またそれで何か新しいドニからの流れを組んで動き始めた時に、それがまた100年後とか200年後ぐらいにそれだったってなる可能性あるわけだよ。
いやー、いい話、
いい話だし俺たちはこういう話が大好物
だし、この番組のなんか使命でもある気はしますよ。
そうなんです、うん、本当にそう。だからやっぱ文化っていうのはやっぱ時間かかるけど、うん、あのやっぱりその土壌に種をまいて木が生えて、うん、でそれがないつか実って、うん、であの今度は実が落ちて、うん、あのまた枯れて、うん、でそれがまた養分になって、うん、次の土を呼び込んでってことになるわけじゃないですか、うん、みたいなのの繰り返しとしてやっぱ文化を捉えているってことからすると、もうこの展覧会はまさしくその精神を徹底的に体現してくれたような、めちゃくちゃいい展覧会だと思った。
ラファエル全般の時も思ったんですけどねいや佐々木さんまだあるんだと思って。
本当そうなのよ、あの必殺技が多すぎる、
多すぎますよね、
さすがです。
まあ、特に今回のでもね、あの展示は多分もうずっと多分構想を練られてたものであったんですよね。
まさしくもう佐々木さんの言ったらもう入魂 の、うん、あのこの1回だと思うので、うん、そういう意味でもね、本当にこれはね、あのこの番組を聞いて佐々木さんの話面白いなって思う方は絶対行った方がいいです、う
ん
う
ん
う
ん、ね、うん、とか言ってたらまた佐々木さんまだまだ持ってらっしゃるから
絶対ある、そう信じたい、もうね楽しませていただきたいと思います、
は
い、
ぜひお越しいただきたいと思います。現在は後期の展示が開催中となります。1月13日月曜祝日までの開催です。休館日など詳しい情報はウェブサイトをチェックしてください。そしてプレゼントをいただいております。
はい、この日本が見たドニ、ドニの見た日本、この展覧会の、招待券をですね3組6名様プレゼントいただいておりますので、締め切りは12月21日まで、
はい、
はい、でございます。
ぜひメールでエントリーください。本文にお名前、住所、電話番号、そしてサブジェクトのところに OCOV もしくはアワーカルチャー、アワービュー宛てとつけて送ってください。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。たくさんのエントリーお待ちしております。そしていつもあのご感想とかね、いろいろいただいております。すべて拝見しております。またあの機会を見つけて、
はい、近日中に必ずね、また俺それをやりたいと思いますんで、
はい、
はい、
プレゼント当選者の発表は発送をもって返させていただきます。明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、この番組はラジコのタイムフリー機能を使ってまた聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。